レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでね、始まりましたけどね、レディオ 2.4 キロですけどもね。いや、だからさ、今あれですよ、水曜9時ですから、収録だから。宮市が出てこないんですよ、本当に。いや、楽しみにしてたんだけどね。今後半でもう37分ですよ、もう。で、日本が、長友が下がりましたね、本当って。こんなさ、後で結果わかること今更言ってもしょうがないね、本当にもうさ。生放送だったらいいんだけどね、こういうの本当にね。いや、宮市、いやだからさ、宮市出せ出せっていうのがさ、宮市くんは、もうくん付けで呼んでるけどね、本当。僕のアーセナルに基本的にいますから。いや、ロンドンからっていうかさ、イギリスから来てるから、なんかね、せっかくだから出してやってくれよと思って見ててさ、本当。なんかすっかり宮市の気持ちになっちゃって、俺もシンクロしちゃって、俺だってイギリスから来てるんだからよ、ちょっとピッチぐらい、俺にちょっと回せよっていう、こうね、ちょっとザックてめえこの野郎っていう、あれこうてめえこの野郎とか言っちゃいけないけどね、本当ね。いやだからね、困っちゃった。だけど困ったといえば今日試合内容が良くないね、全然。これは本当に、俺はあのうちの大ちゃんとずっと FIFA 11やってるからさ、もう厳しくなっちゃって、もう本当にそこパス出せとかって二人で言ってるからね、本当。もうそこ違うよバカ、なんでそこドリブルすんだよって言ってね、もうそういう熱い気持ちになっちゃって、ちょっとやっぱさ、さっき見てたんですけど、ずっとサポーターの連中、サッカーのサポーターってバカじゃないですか、基本的にね。頭悪いじゃないですか。この寒い中裸で応援してるやついいんですよ、本当に。いや、上半身裸ですよ。それで下半身全部フルチンだったらまだこっちだと頑張れって応援したくなるけどさ、上半身裸ってとか許せないね。なんかこうちょっとモラルありますみたいな。だからそういう中途半端な気持ちが見てて一番こっちムカつくんだよっていう、こうさ切れてないですよこれ。いや、やるなら徹底してやってくれと、本当にね。電撃ネットワークみたいなことやろうぜって思うじゃん。なんかさ、なんかこう俺って破天荒なんだけど、なんか実際はそういうとこしっかりしてますみたいな。絶対そういうやつってラーメンとかすごい食うよね。なんかあのラーメン王みたいな顔してるやつなんで、大体そういうやつ、もう字も読めねえようなやつ、言わない文庫の前とか素通りしちゃいそうなやつ、許せねえな畜生サッカーファンね、本当に。これワールドカップで盛り上がってる時は徹底して俺らワールドカップに対抗しようね、3人で。本当にさ、世界中何億人を敵に回すラジオ局、本当に冗談じゃねえな、本当。ワールドカップみたいね、見に行こうね3人で、ブラジルに。あの、でも俺とブラジル行ったら本当現地の人だと間違われる可能性あるからさ、本当に普通に話しかけられちゃったりして、ケパーサーとかって言っちゃったりしてさ、本当にどうしよう、こっちさんとかうーちゃん強盗に会っちゃったりとかしてね、本当。俺も一緒になって仲間になって金出せって言っちゃったりとかして、それいいんだけどね。いいんだけどさ、しかしね、いやね、この間ね、生放送ですよ、今からちゃんとね、あのメモ帳を見出して喋ってんだけどね、ここからね生放送ですよ、この間の。何ですかあの低たらく、本当僕の、低たらくじゃない、あれ嘘、あの自分はあえて謙遜したけど、こういう嘘でも一瞬でも自分のこと悪く言うと、本当ね、これ5分後ぐらいにね、ボディーブローに聞いてくるからね、本当に。俺は自分が嫌いなんだって言った次の人がね、本当にもう本当に自分落ち込む、自己嫌悪、本当に。ああ、だから俺のティファも振り向いてくんねえんだとか、そういうもうネガティブな放送がガーッとくるからさ、本当負けないようにね。あれだけどね、これ生放送がさ楽しかったんですよ。あのね、ねあれは生で聞いた人じゃないと、その後のね、あの下ネタトーク満載の部分は聞けませんでしたからね、本当に。よかったね、あそこの、いや、足攻めクラブ行ったんだけど、とか、そういう話は聞けなかったからね、残念ながら。受話金トークずっとしてたんですからね、本当に。いや、あれはね、あの、放送後期っていうんですか、あの、おまけ、いいともの増刊号みたいなさ、よかったね、ほんと。あれ、いつもああいう感じで喋ってんじゃん、終わった後さ。終わった後が本番だって話あるじゃないですか、ほんとに。こんな、ラジオなんか仮の姿で、ほんとに。終わった30分後に3人で心理テストやってガンダムの話してるって一番楽しいんだっていうね。やってる方として一番楽しいですから、本当に。だってこいつさんとうーちゃんだってこんな愛想笑いしてる程度じゃないんですから、本当。放送終わった後はてめえこの野郎とかってやっぱ俺に向かって言ってきたりとかしてね、 そうするとこっちもなんだてめえこの野郎ってそういうね熱いトークになっててね、浅縄みたいな感じで、あそこ一回やりたいね、あそこ本当に2時間のやつ。あで、だから俺もほらやっぱ体調によっちゃそれはまあ5分喋るのも限度だっていう時あるわけですよね。いやないけどね、そんなの最近はないですよ本当に。もう最近はその事故のタイマーみたいなのもついてきたりとか、あと滑っても全然気にせずに喋ろうと、っていうか基本的に芸能人のラジオとは聞いてるとこいつらずっと喋ってる連続なんだから、ヒットなんか打ったこと一回見たことない、ピース綾部とかね、いやそんな実名出しちゃいけないけどさ、又吉とか、いやそんなこと言っちゃいけないんだけど、まあ、みんなつまんねえなと思えばさ、まあ俺だって似たようなもんだろうっていうふうに思えばね、何の話だっけ。いやだからそれが良かったんですよ。で、あの Facebook じゃない、ユーストリームでね、そうするとこうリスナーさんがさ優しいね本当に。なんであの3人しか聞いてくれなくても、なんかあこの聞いてくれてる3人は本当に好きな3人だなと思ってね、なんかすごい嬉しかった本当に。なんか文化放送の声優の変なラジオに変な一生懸命 メール出すはそれはいいんだけどさ、なんかそういうこう田村ゆかりのいたずらクロウサギの構成作家みたいに挨拶しただけで笑っちゃうみたいな、そういうんじゃなくて、あの本当に愛されてる、なんか俺がだからその時あれなんですよ、事情があってですね、ちょっとあの50分超えちゃうとちょっとブログのこう時間の容量の兼ね合いで乗っかんなくなっちゃうからって言って、じゃあちょっと短めにやろうって言って短めになったんですよ。そしたら40分ぐらいでもレビューに時間がないわけですよ。俺後で振り返ったらランキング切れよかったんだと思ったんだけど、本当にそういうバッサリした感じがないのは俺ダメなんだなと思ったんですよ本当。だけどね、いや俺話ダメだ、俺本当頭の中言わない文庫だよ最近本当に。もう A って思いつくと B、C って思いついちゃって、もう自分が誰だか分かんないってことよくあるけどさ、本当名前も分かんなくなりそうな感じ。あのイデの力は爆発しそうだしね、もう本当にさっきニュースでも流れたからさ、本当にどうせ死んじゃうんだと思ったらもう何でもなれって感じだね本当に。でさ、それで言ってたら40分ぐらいのところでさ、リスナーさんがさ、いやちょっと今日ペース早すぎる、ちょっと延長して2時間やろうよなんて言ってくれちゃってね嬉しかったね本当に。もう4年前にですね、このラジオ初めて収録して2分も喋れなくて泣いた時の俺に言いたい本当に、4年我慢しろと本当に。一人は絶対にもうちょっと聞きたいって言ってくれるやつが一人は見つかるからって言ってね、もうそう考えたら泣けてきちゃった俺、あの2分も喋れなくて泣いて悔し泣きしたの。今だったら冗談じゃないですよ本当に、今だったら逆に泣きますよ、1時間しか喋れなかったと本当に。こうなっちゃったら本当に小島慶子のラジオみたいになっちゃうよ、人の悪口ばっか言って人の不快な気持ちにばっかさせて、エッセイだか書いてね、稲垣吾郎と番組やって、ああ私時代切っちゃってるみたいな、バカ野郎って話で、てめえの話なんか面白くねえんだよってこう思うじゃないですか。なんかさ冗談じゃねえよってね、ほんともうふざけやがって。でそんでさ隣にさライムスター歌丸とかってサブカル切っちゃったやつが出てきてさ、うるせえてめえこの野郎ハゲこの野郎って思っちゃうね本当に。いや違うんですよ、台本に書いてあったんですよこれも全部本当に。もう打ち合わせしてありますから、こっちさんとうーちゃんともうこう言おうっつって言ってさ、俺はそれは言い過ぎなんじゃないかと思っても、いや二人がこれでいけって言うから本当に何も言わなくなったね二人本当に前だったらそんなこと言ってないとかも言ってくれたのにさ、何にも言ってくんなくなっちゃったよ本当も。だけどね、いやー疲れちゃった本当も。いや疲れてない、まだ全然まだ喋り足りない本当、もうずっと喋っていたいですよ今日は。もうフリートークスペシャルやろう本当、40分でレビューはもう5分ぐらいでいいんだから、どうせ内容ないんだから、いつもにまして。だけどさ最近あれ知ってます？知らないかもわかんないね、いや言っていいのかわかんない、 Facebook って知ってます？みんな、あるんですよそういうミクシーみたいなそういうやつ、実名を晒して自分の住所も晒して個人情報をダダ漏れにしようってそういう危ねえなんか新興宗教みたいなサイトがあるんですけど、それまあ流行ってて、でそれでやっててさ、なんか周りで最近流行ってんだよね。なんか俺 Facebook の友達いなかったんですよあんまり、あんまなんか俺もここで個人情報ボロボロいそうだからなんかヒヤヒヤ してるんだけど、あのねそれが最近流行りだしてね、俺も始めたって言ってね、最近どんどん友達増えてきたので、増えてきて、でずっと Facebook ってなんか 気取った連中がやってんなと思ってずっと見てたわけ。本当になんかどこそこのご飯食べに行きましたとかね、なんかすごい自慢し合ってんですよ、なんかで感じ悪いなこいつらと思ってやんないようにしたんだけど、友達が増えてきたからあのツイッターと連動させてね、でツイッターのつぶやきがそのフェイスブックに反映するっていう設定にしたわけ。俺前にもやってたんだけど、ツイッターだとやっぱもっと中身ないんですよ、つぶやく内容が。あー星ナウとかね、あー井手の光ナウとか、宇宙が消えるナウとか、そういう結構進歩的な割とそういうこうみんなのためになるつぶやきをずっとしてきたわけなんですけど、だからちょっと迷惑かもわかんないと、フェイスブックがノリが違うから、もっとツイッターだとほらもっと感じよくて猫かぶってっから、こうアニメの話とかすごいしてるわけ。それ流れちゃったらちょっとなと思ったんだけど、まあいいやと流そうと思ったんだけどさ、で流してんだけど、あのね、俺って人に嫌われてるなと思いました。ほんとそれ見て、なんでかっつうとさ、フェイスブックで俺のやつ見ると他の人のやつだとさ、なんかすごいんですよ。あ今雨なうとかってね、フェイスブック上でつぶやくと雨なうってのにいいねってついてるわけですよ。本当よくねえじゃんって思うんですよ。雪降ってるなうとかって言うといいねいいねいいねってすごいついてるわけ。なんかクレイジーケンバンドみたいな感じになってて、本当にですっごい人気者なんですよみんな。で俺がねツイッターからつぶやき流すでしょ、今ガンダム43話なうって言うとシカトされるんですよ。俺ね本当にもう寂しくなっちゃってね、俺の友達本当ね、うーちゃんとこいつらしかいねえっていうことを認識したんですよ。本当にもう全部しかとだもんな。本当に他のフェイスブックのやつのつぶやき見てもさ、何にも面白くないんですよ。でさ寂しくなっちゃって、分かったと思って、これ自分の写真を公開してねえからだと思って、で自分の写真公開してみたわけ。でこちさんが僕の写真いつも撮ってくれてますから、ちょっとこちさんチョイスで俺のすごいいい写真選んでくんねえかと、他の友達が乗っけてくれた写真が乗っかってんだけど、やっぱ素人が選んだ写真だから変な顔してるんですよ。なんか僕それで、いや普段から変な顔してるって話はあるわけですよ。まあそれはそれとして置いといてね、もっとこうちゃんとした写真をちょっとプロ目線から選んでくれって言ったら、こちさんが選んでくれたやつやったら、それポンと乗っけたらさ、すげえつぶやき返ってきて、俺はこの写真に対して面白いと思ってないわけですよ。ね？こちさんが撮ってくれた腕は別としてですよ、それはね。いい写真だと思っても、ああ、また気持ち悪い写真だと思ってるわけ。そしたらそれ乗っけたらさ、なんかすげえ来んだよ、リアクションが。なんか、ここまで個人情報さらさないと、いえ、Facebook では認めらんねえのかと思ったら、寂しくなっちゃって、なんかやっていけねえなと思って、でも、ね？ちょっとテンション落ちてるんですけど今、ね、でもちょっと思ったのが、あ人気ねってことは水曜9時にネタにできるっていう思った自分もいました。それはちょっとね、ラジオ DJ としてやっぱりそのなんかマイナスが起こってもここで言えばきっとスッと解消できると。でまたこれでね、この後まあニュース行くわけですけど、こちさんどう思いますって言ったら、それはひどいねってこちさんがまた味方してくれてね、そうなるとやっぱスッキリするわけですよ。ほんとっていうかさ、スッキリといえば俺もうダメだよ。俺ね、先週1週間落ち込み続けたのは水曜9時に収録なかったからですよ。絶対に。ほんと1週間に1回良くも悪くもリセットするわけですよ。気分がいい時はね、あまたなんであんな人の悪口言うんだろうと、あいつぶっ殺してやるとか、ぶっ殺してやるって言っちゃいけないから自己規制かけるとピッ殺してやるとか、なんで言っちゃったんだろうと、そういう風に思っちゃうわけですよね。ほんとで悪い時は悪い時あれやでさ、うぐちゃんとこっちさんがさ、それはねえよなんだその野郎ってこういう味方してくれるわけ。本当にだからそれがないとねダメだからね。今度生放送ある時はちょっと2週連続放送とかどうですかね、2連チャンとか、レビュー頑張りますから本当にぜひねそれやらせてもらいたいね。本当、まあいろいろあったんですけど、他にもいろいろ喋りたいことあるんですけど、まあそれちょっとニュースでね織り交ぜるっていうテクニックをちょっとこっちさんとこの間開発しましたんで、まあそういう感じでですね、だらだら喋ってもしょうがないですからね。というわけで、続いてはですね、ニュース 2.4 キロ、
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけでね、ニュース 2.4 キロですけどもね、いやーもういいですよ。 CM 中に3人ともボロボロでね、俺は心がボロボロだっていうし、うーちゃんはなんか首が痛いっていうしね、もうこいつさんこいつさんでいろいろ大変っぽいですしね、もうなんかね、このラジオやってから3人いいこと一つもないね、本当になんかもう不幸のこう坂道を転がり落ちてるって感じで。でもあれですよ、この坂道転がり落ちた先にはきっとまたこう坂があってね、だから今ぐーっとこう玉転がしてぐーっとなんつうの、感性で登るみたいな、ピューみたいな。物理これ難しいな、物理とかやったことねえよ、本当に。物理とかよ、何イデの力説明してくれよって話で、あ、すいませんね。イデオンをさ、この間見たらさ、生放送で喋り損ねたけど、すごかったね。あの発動編と接触編ってあって、接触編っていうのはまあ総集編なんだけど、発動編の方もうトラウマになるぞって散々もいろんななんかアニメ表みたいんで見てさ、何言ってんだと思ったら本当にトラウマになっちゃってね。もうすごいですよ、その好きな女の子の首は飛ぶわ、5歳の女の子もなんか大砲で頭打ち抜かれて首は飛ぶわとかね、お姉さんに撃たれるわとかね、でお姉さんに撃たれた後妹が赤ちゃんいるんだけど赤ちゃんはまだ生きてるとかつって言ってメシアって呼ぼうとかつって、なんかこれ危ないんじゃねえかなんて思って見てたけどね、本当その後みんな死んじゃうんだから登場人物本当に。でしかもコスモっていう主人公があるでしょ、アフロでしょ、俺もソフトアフロって言われてるわけですよね、可愛いねその頭とね、マイケル・ジャクソンみたいだねって言われて、なんかちょっとバカにされたような感じもあるんだけどね本当に。でそれがもうさ、両腕がもがれて死んじゃったりとかしてって言って、いいこと一つもねえなっつって言ってね、で宇宙が全部吹っ飛ぶんですから、銀河一体が、イデの力なんだって言ったら、もう今の人類に見限っちゃって新しいその子孫を作り出そうとしてるとかっつって言って、途中で気づくんだから登場人物たちが、本当にそれにこれはしょうがないって言うんだもん、だってもうしょうがないって言っちゃうんだもんな、参っちゃったあれ本当にね。逆者の方が全然いいね、やっぱり地球に落っこちそうになったアクシズをあの二人っていうか、なんか人類の意志みたいで止めるみたいなさ、夢があるじゃない、なんかさ、イデオンは違うもんな、死んだ後幸せが訪れるみたいな感じだもんな、困っちゃったよもう本当に、もうドラゴンボール探しに行こうと思っちゃった、というわけでね、ニュース 2.4 キロですけどね、やっぱねニュース 2.4 キロはね、やっぱ人の悪口言わなきゃいけないっていう風にまあ決めてますからね。そういう感じで言えばですね、今日の一発目はね、豊崎あきって言ってるでしょ、あの慶応の主役、ゆいちゃんっていう女の子やってるキャラ、ゆいちゃんとういちゃんってまあいるんだけどさ、そのお姉ちゃんのね、ゆいちゃんってやってるね声優さんがいるんだけど、これがね YouTube にねヘイジュードを乗っけたの、ヘイジュード、ビートルズのヘイジューってやつ、あれ乗っけたらなんかふざけすぎやがってこの野郎って叩かれてるって言って、変な声で歌うんじゃねえっての言われてるらしいんで、さっき見に行ったの、その動画を。でそしたらね、もう低評価高評価のうちで低評価がねもう何百件とバーッとついてて、ほとんどゲージが真っ赤かって言って、レビュー 2.4 キロでもこんな見たことないと思いつつさ。でね、アニメ声で歌ってんだよ、トヨサキ君が。ヘイジューっつって言って、私この歌大好きなんですとかつって言って、何が大好きだこの野郎と思って、別にこんなもんでもいいんじゃねえかなと思ったんだけど、実は裏があって、トヨサキアキに最近ストーカー ブログストーカーがついてて、そいつが、なんかトヨサキアキのブログを散々こう、ほじくり回して、どうやら豊崎明に彼氏がいたらしいっていうのからね、ファンが怒ってて、なんだ彼氏いたのか、いないって言ったのにって言って、その反発でこんなに叩かれてんじゃないかっていう複雑な事情があるらしいです。ファン怖いね本当。だけどここまで愛されたいね俺も本当に。ジョニーニーチェだって言ったのに仕事もしてたし、あの彼女もいたっつって言って俺たちの気持ちを裏切りやがってとか、そこまで叩かれたら人気者だね本当ね。うん、まあ本当はニーチェじゃないってことは言えないですけどね本当はね、うん、でね、うん、ニーチェだ、うん、いつまでたってもニーチェだよ俺なんか本当にさ、本当にアラサーにしてまさかニーチェだと思わなかったよ俺、14歳の時の29って言ったら俺もう子供2人いたよ俺の想像だとさ、本当もう悔しいな本当も、というわけでね、続いてはですね、これねどうでもいいニュースなんだけどさ、アンジェリーナ・ジョリーっているでしょ、ジョリーね、それが右足がネットで大ヒットって言ってさ、この間アカデミー賞でなんかこのアンジェリーナ・ジョリーとかっていうふざけた女優が、あの右足が出てるね、こうなんていうスリットが入ってるドレスで、 でポーズを取るんだって、で右足を出すっていうのがすごい人気になっちゃって、ツイッターでアカウントができたんだって、それ用の、うん、そしたらそれが何十万人も入っちゃったっつって言ってさ、
ふざけやがって、アンジェリーナ・ジョリー何がいいんですかあんな女優ね、大根じゃないですかあんなの、ほんとね、何にも歴史なんかないっすよ。
で何が良かったんだって言えばさ、いや17歳のカルタが良かったって、それしか言わねえんだもんな。トゥームレイダーどうだったって聞いたら、いやあれはちょっと迷ってたからとかって、なんでお前そんなに同情しちゃうんだよアンジェリーナ・ジョリーに対してさって言って、このアンコンジェリーナ・ジョリーっつうと、いいって言うんだよね。なんかいつも眉間にしわ寄せてるだけって感じするけどね、本当に何にもねえのに、なんかさ、一人がいいって言うとみんないいって言うんだよ。なんかドミノ式にさ、ほんと。あれ気持ち悪くてしょうがねえから、やめてくんねえかと思うんだけどね。批評ってもんがないですよ、批評ってもんが。ねえ。そう思うでしょ、二人も。何も言わねえや、畜生、ほんとに。まあそういう感じでね、なんだアンジェリーナ・ジョリーこの野郎って。で、その右足って言っても大していい右足じゃないんだね、ほんとに。やっぱ2杯履いてくんなきゃ何の価値もないですよ、足なんか本当にさ、コンソッカーなんか履いてくんなきゃね、本当に、うん、困っちゃった。でね、続いてはですね、これもどうでもいいニュースで、今週何にも面白い話なくてさ、だって今週あったニュースって言えばさ、横浜 DeNA のさ、デニー・トモリ・ユーリっていう ピッチングコーチがあまりにもハッスルしすぎて風邪ひいたとか、そういうニュースしかなかったんだもん、本当は。でもコーチがおっかなくてさ、本当に暴力コーチって言われてるんですから、このデニーさん、あのね、前になんかすごい細いピッチャーいるの、そしたらもう鳥柄のようだって言ったりとかね、あとランニング終わった選手が戻ってきたらね、終わりましたってその選手が言ったらね、人生があってこう問いかけたりとかするっていう、そういう暴力コーチで、この間もさ練習試合しててさ、打たれたのピッチャーが、そしたらデニーさんガッカガッカね、マウンドに詰め寄ってね、胸ぐら掴んでボンと 胸叩くんですよ、しっかりやれっつって言って、で選手が怯えてなんとか抑えたってやつ、もうそういう暴力コーチなんだから、本当に、いや困っちゃって、そっち気になっちゃってね、さっきヤフーのコメントで見たらね、中畑とデニーどっちが先に倒れるか見物だなって書いてあったの。そんな意地悪な言い方しなくてもでもか書いてあって、横浜ずっと防御率が4年連続最下位だから、ビシバシやってやってくれって書いてあった。本当怖えなと思ってさ、どうなるか楽しみだね、本当でね。そんで最後ニュースですけどね、
いやまあこんなニュース紹介していいんだかどうか、まあ紹介しよう。
あの iPhone 向けにうまい棒育成ゲームってのができたらしいんで、まあ、みんなやってみてください。さっきね、僕もね、アプリを、あの、なんかね、iPhone じゃねえよ。うまい棒の種を畑に植えるんだって。すると、うまい棒がトゥントゥントゥントゥントゥンって成長してくるから、それを刈り取って、トラックに乗っけて出荷するっていうゲームがね。ね、あ、アメコ？何？アメコって。ナメコ？あ、ナメコ、ナメコ、そうそうそうそうそうそう、そう、そう、そう、ナメコ的なやつ。ちなみに無料だそうですんで、うまい棒好きの人はね、ぜひね、やってもらいたいですよ。だけど、これ iPhone だと無料だけど DS だと5000円とかするんだろうね、きっと。やっぱり iPhone、 うまい棒のゲームが出たとかって言ってさ、あのテレ東で6時半ぐらいから CM やってさ、なんか懐かしい、あの時期に戻りたいね。6時半の時期にアニメ見てた時期、エヴァンゲリオンとか見てた時期に戻りたいですよね、本当に。あ、でもまたあの時一人も友達いなかったな。俺あの時14歳だった時、本気で真剣にエヴァンゲリオン初号機に俺は乗るんだと思ってたもんな、本当に。本当に。で、気持ちわかると思って。だってもう、漫画の単行本の新宿のセリフとか読んでた暗い青春だったもん、本当に。懐かしいな。だから14歳の俺に言いたい。大丈夫、29になったら、花見で20人来ちゃって、女子の方が多くて、おい、これ中止にするかとかっていう、そういう贅沢な悩み持ち出すぞって言ってね。だからあと15年頑張れって言いたいですよ、本当に。長いな。随分長いな。22まで頑張れって言いたいですよ、本当に。だからお前今んちに映画見ときゃいいよっつって言ってね、そしたらそういう映画好きみたいな連中の集まり行った時に、いや俺ロードオブザリングとかまで見るけどねって言ったら、いや僕そっちは見てませんねって、こう嫉妬の目で見られるから、そういう上に立てるから面白いぞっていう風にね、言ってやりたいね、本当。今度進行なんやろうか、14歳の自分へってやつ。おい元気出せとかさ、おいあんまり女と遊ぶなとかさ。だけどさ、14歳の頃ね、私ギターフリックスってゲームやったんですよ。前にも話したでしょ、この話。 あ、覚えてない？まあいいや、もう110回もしてたらそれはね、被る話ぐらいはあるんだよ、ほんと。で、俺ギターフリックスずっとやってたの。夏。16歳ぐらいだったかもわかんない。友達いない頃。19歳も友達いないから、その人も。ペンペンペンペンってやってたらさ、外でさ、なんかサーファーの集まりみたいなのがあったの。なんか、サーフショップみたいなのが近所にあったの。そしたら夏だから、あいつらバカじゃん、やっぱ。エグザイルみたいな顔しちゃってさ。夏しか集まれないからもう9月ぐらいまで集まるんだよ、なんだかんだ。そこに行ってるね、なんかそれこそ17歳ぐらいのやつがうちの庭のそばで俺がギターフリックスやってるの見てたんだろうね、きっと外から。あのギターフリックスってゲームやってるやつマジ超ダサいよなみたいなこと言ってたの。そしたら俺この間中学生の女の子とエッチしちゃったよとかつって言ってんの。今の俺だったらラジオがあるからね、目の前のサーフショップの野郎もう喋っちゃうぞ俺はつって言って、お前のちゃんと顔もあのこっちさんと一緒に撮ってやると、本当にね、それを公開するだけだぞつって言って、悔しかったらな1万円起こせとか、そういうねそうそうそうそう、うん、そのマリファナって言っちゃいけないけどね、まあいいや、うん、そんなこと、いや違うピリファナですよ、うん、なしよ、違う、そんなことやりやがってって言おうと思ったの、うん、俺がやってるわけじゃないですからねこれ、本当にこれだけでもガタガタ騒いちゃうこともあるからね、本当に、うん、もうどこ行っちゃったんだ言論の表現自由って感じだけどね、まあね、そんな感じでね、まあちょっとじゃあね、いや今日時間大丈夫だもんね、じゃあちょっとここで短めにちょっとこれだけ、というわけで不定期新コーナー、週刊猫ニュースにゃー、あ、言った、いや聞こえた俺二人の声が、まあというわけでね、今日の週刊猫ニュースですけどもね、まあ本当はやりたくないんだなこれな、俺猫嫌いなんでね、本当にね、猫アレルギーだし、うん、まあ大好きなんだけど、うん、猫バスに乗りたいぐらいですから、今日のね、こうのって言いそうになっちゃったけど、今日の週刊猫ニュースはですね、保温対策を、冬の猫ちゃんケアをおさらいって言ってね、猫はこたつで丸くなるなんて歌詞もある通り、冬がとっても苦手なにゃんこたち、冷える夜は留守番時は特に心配ということで、今回猫の寒さ対策について獣医さんに聞いてみたっていうんですけどね、長いんですよこれが意外と。だから寒いと猫も風邪ひくんで、あのちゃんとトイレとかもあったかいところにつけてやってくれって話らしいです、あんだけ毛皮にまとわりついといてね、あったかいところも用意しろって、なんて猫ってわがままなんだろうって思うけど、これがいいんだ本当に。 2.4 キロの影のメンバーも猫だしね、本当にね、そうそうそうそう、たまにいい時期に泣いてくれるっていう、ランキングの時に泣いてくれるってですね、まあ、そういうことなんで、あのホットカーペットとかも敷いたりするといいらしいです、はい、というわけで、猫のケアもちゃんとしましょう、はい、というわけで続いてはこのコーナーランキングに行きましょう、はい、ちゃんとですね、このランキングに行きましょうとね、喉を潤すというね、このためにランキング 2.4 キロありますからね、本当あの、それ以外なかったらもういつやめたっていいんだから本当、というわけでね、今日のランキング 2.4 キロですね、月1これですね、これがアップ日が3月3日、お、なんと俺の友達の彼氏の誕生日ですよ、この3月3日、遠いね、うん、この彼氏がバカでね、洗濯した時にハンバーガーも一緒に洗っちゃったっていう彼なんだけどね、まあ行っちゃダメだっていう話になっちゃったけど、もう行っちゃったからしょうがないね、本当もう、さすがに Facebook からそれでたどりやしないだろうこいつだとかって言って、これこの友達当てたやつに賞金1万円とかって言ったら本気になされちゃっても困るもんね、本当に、ね、1万円起こせとかって言ってねレビューのやつ YouTube にアップしても全部低評価になってさ、1万早くくれとかって言われて、そんな本気にすんじゃねえよってね、なんでこんな強気なんだろうな、本当。だから日本放送俺ダメだったのかな、怒ったのかな、あれ、まあ出してないか、動画アップする前にダメだって言われたんだもん、だって日本放送バカ野郎って最初に言っちゃったらさ、本当つまんねえよタケちゃんのなんとかラジオとかって言っちゃったらねえ、これラジオやってる時の俺ってなんでこんな強気なんだろうね、本当にバカ野郎この野郎って普段は言わないんですよ、本当にどうしちゃったんでしょうか。あ、今日喋りすぎてますね、うん、というわけでね、今日のランキング2というわけでですね、月一恒例のですね、月一恒例、うん、なんか言おうと思ったけど忘れちゃった、蔦屋文芸書ランキングトップ10、今日、まあ、10位から1位まで一気にいっちゃいましょうかね、ちょっと時間もないですね、というわけで、まず第10位、ベストオブオバマブログダルビッシュ健二。9位、プラチナデータ東野圭吾。8位、 読めますか。小学校で習った漢字、森誠。なんかバカにされてるのかしら。7位彩り高島彩、なんかいかにもタイトルだな。6位ピンクとグレー加藤茂明、ジャニーズね、うん、5位お安倍ちゃん頑張った、麒麟の翼東野圭吾。4位、日暮らしの木、羽室凛。3位、北キリアも見たよ俺、火曜日だったからね昨日は。向井さんビストロ修行、ハングリーな簡単レシピ53、向井さん本当に書いてんのか。でもいいや。2位新機動戦機ガンダムウィング、フローズンディアドロップ、悲観の野草曲上巻5巻、スミサー勝ち。して第1位不機嫌になっちゃうね、本当もうイライラしちゃう。石原都知事に文句言いたい。というわけで1位はですね、トムグイ田中慎也です。はい、というわけでね、そんなランキング、ツタヤの代官山ツタヤに行った記念ということでね、ちょっとツタヤのランキング絡んでみたんですけどね、まあ参考になりませんね、大して本当にね。全部つまんねえよこれ入ってる本ね、本当も読んでないけどっていうかさ、昨日さ本屋行ったんですよ友達と、一昨日ぐらいか行ったら、ひどいね、こんな本屋に迷惑な客いないね。損さしてさ、俺今これ読んでんだけど本当につまんねえとか、そういうこと大声で言うんだよ本当に。でさ、もうガンダムのパーフェクトファイルとかも置いてあるよさ、全巻あるぞこことかつって言って、9巻だけない、9巻なんだって気になったりとかしてさ、いちいちうるせえの。もうでさ、海外文学の本行ってもさ、コーナー行ってもさ、ダメだ、ドストエフスキーあるけどトルストイない、なんでトルストイないんだろう、なんでないんだトルストイってまたこう文句言うんだよ、うるせえやなと思ってさ俺ほんと。でもね、ね自分で、あダメだ、また自分で落ち込むこと言うと本当に落ち込んじゃうからね、本当にそうだダメだ。あと喧嘩もやめようって話したんだもんね3人で、イデが見てるからつって言ってね、うん、初めて聞いただけどね、そのまあ本屋さん、まあ町の本屋さんですよ、ちょっと大きい町の本屋さんあんじゃん、なんかさそこ行ったんですけど、代官山のスタイルと全然違って、こう本屋の愛情を感じるねやっぱり。代官山ツタヤね、この通訳みたいね、代官山ツタヤがいかにダメかってやつ、冗談じゃね、カフェとかあって気取ったってね、 iPad 種類がないですよ、だってもうなんかこう、書店員が俺はこれが好きだって愛情を感じないもん、なんかやっぱり小さい、なんかね、なんか見たんですよさっき、六本木代官山ツタヤって言ったら、レムコールハウスとかって言ってさ、あの哲学者の人いるんだよ、なんか学者さんみたいな、その本のフェアとかやってるわけで、もう行くとさ、もうメガネかけてんですよみんな、てもう客みんなメガネかけてますから、だって入った瞬間にお客さんメガネはって言われて、いやもう今日ないんですって言ったら、あ次から持ってかけてきてくださいって言われちゃうからね本当に。でみんなボーダーのシャツ着て、ちょっと髪がこうなんつうの、前髪が長いんですよなんか、でこう顎ひげなんか生やしちゃって、うるせえなと思ってさ、本当に見てるだけでイライラしちゃって、みんなそうだからね本当で、女はこうちょっと漢字足彫りみたいな格好してて、みんなそうじゃないと入れないから、で困ったなと思って、でまあジャケット着てたからなんとか入れたんですけどもね、あのでいって、でもドレスコードあるから、大会もさやっぱリッチだから、もうでも岩波文庫とかも全然ねんだ。でさ、この間、いやこれあの放送後期っていうか放送収録後のやつで喋ったんですけどもね、ねiPad で全部検索しようっていうわけですよ。で、検索するでしょ？パッツって言って。そうするとさ、ね？ダーッと履歴出てくるわけ。源氏物語って入れたら。じゃあ一番上のやつって思ったら、在庫ないですって言うんですよ。だからよ、こういうとこなんだよと思って、いくら気取ったってよと思ってさ、冗談じゃねえやと思っちゃったね。なんか、言っとけって感じ。なんかほんと。純駆動とかのが全然いいです、本当にもう。俺が選ぶって感じすんじゃん、なんかさ、あ、置いといてくれりゃいいや、あとポップとかあれやこっちで見るんで、あ大丈夫っすみたいなさ、なんか大会を伝えてこう、あなたはこれ好きでしょって勝手に決められてるような感じして、好きじゃねえよ俺、好きなのは俺だよ、なんだ悠々白書と、おと僕の地球を守ってしか漫画だって読まないしねとかって思えばさ、ないんだもんそれがね、うん、まあ、んな感じでですね、まあ、ツタヤのこのランキング参考になるんで、ぜひ読んでもらいたいと思います、でツタヤ大好き、T カードもポイント貯めてるしね。というわけで以上ランキング 2.4 キロでした。続いてはレビュー 2.4 キロ、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レビュー 2.4 キロ。はい、というわけでレビュー 2.4
ていうんですけどね、まだなんか生放送がこれ楽しかったな俺本当に。ちなみにねさっきのランキングの関連すればね13位のねまた高島彩が本出しててさ、タイトルなんだと思います？彩りじゃないの、もう一冊やってんの、聞く笑うつなぐ、なんだこりゃやだな。なんか目覚ましテレビって本当にね、まあいいんだけど、なんかこう平和な朝がやってきましたみたいなノリ、イラッとする時やね。ね、大塚さんの時よかったよね、ギスギスしててさ本当にね、なんかこうイヒヒヒヒって笑ってセクハラとかしてニコニコしちゃってさ、この味気持ち悪いなと思いつつ、大塚さんだけあのハブられてる感じが良かったですよね。なんかうん本当にお前の言うことなんか面白くねえやっていうね。いやまあね、そうそう大塚さん好きだったけどね、うん、いやでも戻ってきてほしいね。でも卒業だってね大塚さんも、うんねえ、まあ、ゆっくりして、まあ、伊藤アナがもう殺人スケジュールをなんとかこなしてくんだから本当にあれ、ね、伊藤もやめちゃうの、えもしかして次俺目覚まし3人でやりたいね目覚ましテレビね。うーちゃんとこちさんは結構原稿読むのうまいですからね、本当に書けますしね2人は、うん、ニュースが全部猫系のニュースになっちゃ困るけどね、というわけでこれ何でしたっけ、ああそうだそんなこと言っちゃいけないけど、レビュー2点ください。今日ちょっとなんか楽しくなっちゃって本当にもうね、もう放送後期またやりたいですよ本当ね、というわけでですね今日の一冊目ですね、いやおととい読んだんだこれ、というわけで今日の一冊目は乾くるみでイニシエーションラブ、まあ、というわけで最後の2行、そう最後の2行でこれは劇的に物語が変わるっていうわけですよ。で、まあ、主人公の鈴木って男の子がいて、でその彼が合コンで代打で呼び出されるんだね、急に男来れなくなったからつって、お前ちょっと来いよなつって、分かったつって言って、で行った先でまゆちゃんと女の子と会って、その子とあの、まあ、ラブになっていくみたいなね、ちょっと行ってみりゃノルウェーの森みたいな話ですよ。だからちょっと違うかな、まあそういう似たようなもんで、でね読んでたんですよ。でほら私今ティファに片思い中でしょ、振られたにもかかわらず。だってガンダム、まあ、ガノタマでは言わないですけど、まあ、ガンダマーとしてはですよ、まあ、ガンダム好きですからね。でそれの女でティファに似てる子が俺のこと嫌いになるわけがないんだとね。一緒に G ビット呼んでくれよと、ティファ頼むよとね。もうガンダム X はもうこっちさんとウーちゃんがあとシステム作るだけなんだと、本当にねもうあと乗るだけなんだっていう話があればですよ。そういうだから割と片思い的な、割と鈴木がいいな、まゆちゃんとこういいなってなってくわけ。そういう感じ、あ分かる分かるって思うんだよ。読んでたらさ、金曜の10時に帰りたいって言うわけ、まゆちゃんが。でなんでだって聞いたら、男女7人夏物語入るから帰りたいんだって言うわけ。あれこれってもしかしてって思ったら80年代の話なんだね、これが本当に。で、読んでるとさ、乾さんって多分80年代大好きなんだよね。すごい謳歌してるんだよ。まゆちゃんがプレゼントで何もらって喜ぶかっていうと、男女シーンに出てた靴のグラスもらって喜ぶんだよ。おい、すげえな、これ。あった?で、ごぼってなるよね、このグラスって言うんだよ。で、俺さ、なんか噂で聞いてんじゃん、なんか昔のドラマ名言集名場面みたいな好きだからさ、あーなんか分かるって思って読んでて、で、あーと思ってて、でその後、まあ、まゆちゃんと、鈴木がちょっと就職の関係で別れちゃってっていうところから遠距離恋愛になってとか、まあ、話変わってくるんだけどさ、そっからすっげーつまんなくてさ、っていうか最初の方から感情分かりつつもさ、つまんねつまんねって読んでたわけ。で最後の2行で変わるっていうわけですよ。最後2行まで読んで、なあ面白くねえじゃんこれよ、つまんねえんだよこんなの、やだよこんな、なんだか遠距離恋愛でちょっと私たち辛いのなんて、そんな話身近で聞くじゃん、なんか身近で聞くような話聞きたくねえんだよ、なんかしかもトワイライトエクスプレスとか、なんか山下達郎とは聞いて新幹線のホーム待ちそうだなこいつらと思ったらさ、うるせえなと。最後の2行確かに何だったんだ、あれ何だったんだ、劇的にね、いや言いたいんだけどね、ね、したらね、最後に言うのなんだ、なんかでもそういう意味だろう、ちょっと変化球だったんだろう、ん?と思って、気になんなと思って、解説のサイト見たら、ああ、最後の2行っていうか、
はあ、物語そういう意味だったんだってわかるんですよ。解説読まないとわかんない。あのね、解説もうまくて、再読しろって書いてあるわけ。本の解説には。で、ヒントは書いてあるわけ。なんだよ、太字にしてんだよ、なんかいろいろ。キーワードわかりゃしねえなと思ってさ。で、全然俺はそれ用の感想を書いたわけだから、普通のラブストーリー用の感想を書いたんだけど、解説書き直した、あ、感想書き直したもん、その後俺。感想読んで、解説読んで、あら、いや、そういうことかと思って。だからね、すごいつまんない本なんだけど、あ、読書ってこういう楽しみ方もあるんだと思って、ミステリーっていうのをと思ってね、そういう意味で新鮮だったね。でも、うちの母親に今ね、ちょっと読んでみてよ、感想聞きたいからって言ったら、私何が面白いのかさっぱりわかんないって言われててね、今ね。途中までだけどイライラするって言われてて、いや、つまんないんだけど最後までとりあえず読んでほしいんだって言って、今なんとか頑張って読ませてんだけどね。だって母親そうしないと遠藤周作ばっか見て私クリスチャンになるとかそういう危ないことばっか言うんだもんだって、本当に影響されちゃいやすい、されやすいからね、本当も、だからね、最後の2行までね、本当につまんない本なんだけど、なんとか頑張って読んでもらうとね、ああって思うと思うんですよ。でもね、思っても、あ、そういうことかって思ってもなんか後付けっぽくて嫌だなっていう感じもあってね。アマゾンレビューで言えば、あ、星なんか最近つけないけど、星3つ、星2個半とかっていう感じなんか。そこだけ、あっていうとこだけ面白いんで、まあ、頑張って読んでください。はい。というわけでですね、今日の一冊目ですね、乾くるみでイニシエーションラブでした。はい。続いてはですね、いやこれは多分レビューあれですよ。また5000とか6000とかいきますよ。いいのかな、こういう人のふんどし使ってなんか人気者になろうとするっていう手使ってね。まあ確かに俺の良心というか俺のプライドは許さないんだけど、まあいい、紹介しちゃおう。というわけでね、今日の2冊目ですね岡崎京子で、なんか喉がね、乾燥してるからね、岡崎京子でヘルタースケルターです。はい。で、まあ皆さんご存知の通り、今沢尻エリカがなんだっけ、あの女優さん、キャタピラーのなんだっけ、入れ墨の人、寺島しのぶに、寺島しのぶと喧嘩しながら今撮ってるらしいけどね、本当に。まあ、でなんだっけ、ほらカメラマンすごい女、蜷川美香が監督して、どうせつまんねえだろと思って、でさ、それで知ったんですよ、岡崎京子は。あ、岡崎京子っていうかヘルタースケルターっていう存在をさ。で、岡崎京子っつうのは天才だから絶対読まなきゃダメだっていうノリあるじゃないですか。なんか絶対読めっていうさ、友達なんかに聞いてもね、俺の師匠の友達に聞いたら、いや岡崎京子つまんないから、まあ、そういう意味で読んでみればって言って、そういう進め方するからね、お互い。でちょっと読んでみようと思って読んだわけ。そしたら、まあお話はあれですよ、そのリリコっていうすごい人気あるモデルが実は裏があって、整形手術とかしてその体を手に入れて、それにまつわる、まあ、いろいろ事件が起きていくみたいな、まあ、でリリコっていう女が割とそれで精神に異常をきたすみたいな話なんですよ。まあさ、で読んでたら暗いんだよ、とにかく本当に暗いの。すごい、リリコって女がもうインタビュー中にわーっと泣き出したりとかね、あと整形手術無理やり変な、それ整形手術やっててさ、変なあざとができて、それで抑えるために頭痛がする、薬くだちょうだいとかって言ったりとかして、そういうの読んで、俺たまに偏頭痛になる時あるからさ、もうこっちが頭痛くなるって感じで勘弁してくれと思って読んでたんだけど、疲れつつもさ読んじゃうんだよ、なんかさ。で、そのリリコが受けた整形手術がなんか怪しいね、ちょっとその割と赤ちゃんの脊髄とかを使う薬を使ってやってる違法な手術だっていうのが分かったりするような事件を捜査する検事の話とかも絡んできてさ、割と俺そっちの方に興味持って、あ、うんとかって読んでて、で、またもう、で、リリコがやりたいことすんだよ、ほんと。最初のページからしてもうハードでさ、割と。なんかプロデューサーみたいな男とエッチしちゃってるところから始まってさ、で、それでも私はなんか気持ちが動かないんだみたいなこと言うわけ。いや、動くでしょ、そんなことないでしょ、無理しちゃって。繊細なふりしちゃって、繊細だからこんな漫画描いてるくせして、またその強がっちゃってとかって思ってさ、でまたそのリリコの後になんか変なモデルみたいに出てきて、またリリコがそうするとまた泣いちゃって、うわーとかってなるのをずっと読んでんで、うわーとかって思ってさ、でまたそうするといろいろ私過去昔すごくブスでみたいな話すんだよね。好きだな、みんなこういう話と思ってさ、私実はちょっと手首とか聞いたことあるのみたいな話好きじゃん、なんか ずいぶんお前ら繊細だなと思いつつさ、マジでと思ってて、で、うんと思って、もう後半の方に入ってきて、うわーとかって思いつつ読んでて、したらね、その事件を追う検事が、リリコが整形してることとか見抜いたりとかしてさ、で、タイガーリリーって名前つけるんだよ、勝手に。で、僕のリリーだみたいなこと言って、で、リリーをきっかけにして、その IC 整形手術のね、実態を暴くんだみたいなこと言うわけ。でリリーとそのリリコとさ接触持ったりするとさ、その検事も実は過去にねいろんな事件があって、なんか僕が行く先ではいつも血にまみれた出来事が起きていたとかって言って、なんか両親が死んだりとかする場面を見てるわけで、行く先でいつもそうだったって言うわけよ。でもちょっと待てよと、お前コナンの身になってみろよと思ったわけ。俺それ読んで、コナンこそもっと大変だよと思うわけ。あんなガキなんかね、行く先で本当殺人事件が起きてんだから、お前の悩みなんか何にも大したことないのって思っちゃって、本当にあんな蝶ネクタイのガキなんか毎週殺人事件だよこっちはよと思ったら、お前なんか両親死んだ頃は何だよって思っちゃってさ、いや漫画だから言えることよこれね、漫画の話。 でもさ、感受性強いからさ影響されるんだよね、やっぱり落ち込むの読んでると嫌になっちゃってさ、俺疲れちゃったんだよ。でもね、疲れつつもね、岡崎京子確かにちょっとかっこいいのもわかんねえっていう感覚もあったわけ。なんかこうカット割りつの小回りつうかさ、あ、俺そこ好きとかさ、あと漫画だからほらイメージからこうさ、なんつうの、割と抽象的な描写とか入るじゃん漫画って、そういう感じとか割と好きだったんでね、いやそういうとこいいなと思いつつも、もうちょっとこう明るさっていうのが作品にポンとあると、まあ、300ページぐらいの本なんですけど、もうちょっとこう立体的になったんじゃねえかなと思ってさ、割とよくこのレビューで言いますけど、暗いと割とそれで OK とするっていうノリはあると思うんで、ぶっちゃけ言えばさ、これは本当の話だ、ハードだからこれは真実だみたいな話ってさ、割と俺そういうとこあんまないんで、いやそう言ったらこれ好きな人に申し訳ないけどね、俺どうしてもあんま暗すぎるとついそういう目線はねつい思っちゃうんでね、岡崎京子天才っていうんだったらもうちょっとこう楽しいこともいろいろ書いてくれと思ってね読んでましたね。だけどね、沢尻エリカで実写化するっていうけど、まあ無茶なことしますよ、やめといた方がいいですよ本当に。いや見たくねえって話で、実写にしたってどうせあれだろ、中谷美香出たなんだっけ、嫌われ松子の一生みたいなさ、なんだかエヴァンゲリオンの最後みたいな感じで、あなたは大丈夫悪くないのよみたいなさ、はいはいっていう感じになるよね、なんか本当に。まあどうせそんなもんだよ。というわけでね、今日の冊子はですね、岡崎京子でヘルタースケルターでした。はい。というわけでね、今日はちょっと時間もしてるんでね、ちょっと最後に短めに、いつもなんでレビューの最後を押すんだろうって話あるけどね、今日の3冊目、最初目になっちゃったけど、3冊目はですね、読んだよこの間に続いて、ソポクレスでね、アンティゴネ、過去また言わない文庫、あの言わない文庫を毎週一冊紹介しようっていうのは決めてますからね、本当にもう言わない文庫大好きというわけで、まあアンティゴネなわけですけど、あの前のオーディプス王っていうのを紹介しましたけどね、まあこれがとっても面白くて、もう そういう風に書いてほしいと思うような感じだったけど、それのねオーディプス王の娘さんの話です、このアンティゴネっていうので、またさ、そのオイディプス王と、オイディプス王っていうのは実のお母さんと、まあ、子供ができて、それの娘がアンティゴネなんだけど、アンティゴネのお兄さんがいてね、でお兄さん同士が喧嘩しちゃってさ、でお互いこう差し違えちゃって、お互い死んじゃって、で上のお兄さんはそのアンティゴネが住んでる国の王様としてちゃんとこうなんつうの、こう弔われっつうの、そういうこうちゃんと葬儀とかやったんだけど、弟の方が別の国からそのお兄さんに嫉妬して乗り込んできちゃったんだね。でそれで反逆者としてその国で処罰されちゃって、裁かれちゃって、そういうちゃんと葬儀を出さないっていう話になって、でその国の王様がその弟に対してね、そういう葬儀はやっちゃダメだっていうわけですよ。これはもう呪われたやつだから、もう獣が食らっちゃって、その図をみんなが見ればいいっていう、そういうこうお布施みたいのを出すわけで、アンティゴネがそれに反抗して、まあ、弟の、まあ、アンティゴネにとってお兄さんの、その弔いをするっていう、まあ、話なんですけど、ちょっと気になったんで、ギリシャ三大悲劇のなんだかだとかつって言ってて、オイディプスも好きだったしと思って、絶対面白いだろうと思ったんだけどさ、これ複雑で、オイディプス王の後の話なんだけど、書かれたのはソポクレスが書いたのはオイディプス王の前なんですよ。だからね、なんかね、オイディプス王に比べるとね、 なんか筆が弱いというかね、迫力がなくてさ、読んでるとさ、いろんな人死ぬんですよ。まあネタバレになっちゃうけど、アンティゴネの中でさ。でもなんかオイディプス王みたく自分の目をガッとこう傷つけてしまって、で自分の母親であり妻が首をくくって死ぬっていう、こうはわーっていう、こう劇的な場面転換みたいなのもなくてさ、なんか淡々としてんだね。なんかですね、僕こういうギリシャ神話みたいな話大好きなんですけど、なんかあんまハマんなくてさ、これそんなにいいかなとかって思っちゃってね。どうせならほらお芝居なわけですよ、要はね。そういうて途中で合唱隊みたいなのも出てくるんだ。だからどうせならもうさ、さっきも言ったように、もう劇的に全然状況が変わっちゃうとかっていうものを期待してんだね。やっぱそれこそ俺の好きなそのオイディプスの時にも話したのはサロメとかみたいなさ、舞台ってすごい変な空間じゃないですか。なんか木もねえのに、あそこに見ろ、あそこに木があるとか、そういう危ねえこと言ってるわけで、薬やってんじゃないんだから頼むよっていうことなわけじゃないですか。だからそういうこうもうね、むっちゃくちゃでいいって思うんだけど、アンティゴネちょっとね、そういう意味じゃおとなしくてね、おいソポクレスちょっと頑張れよって思っちゃったね。今さら2000何百年前の人に頑張れよって言ってもしょうがないんだけど、うん、もっとこう劇的で構わないぜって思ったね。だからそういう意味で言えば2300何年前でも多分思うことってきっと一緒なんだろうなってやっぱ思うね。オーディプスの時もそうだけど、うん、そういう意味で言えば面白かったですけどね。作品的にはちょっといまいちな本でした。はい、というわけでですね、今日の3冊目はですね、ソポクレスでアンティゴネでした。はい、というわけで、まあ、以上そんな3冊でした。はい、というわけで以上レビュー 2.9 でした。はい、というわけでエンディングですけどもね、いやまだ喋りたいな、本当にあの話してないよって、あこれあれだ、切れた話いとこ切れさせるとかね、あと最近なんかモテ期がやってきたぞとかいろいろ話あるんですけどね、まあ、いやまた来週だ本当も、いやラジオ終わるのって寂しいね本当に。でもね、俺さっきの岡崎京子のヘルタースケルター見ててね、俺もリリコみたいになっちゃいかんぞとね。いやリリコって言ってもあの映画紹介してこんにちはっていう本のリリコじゃないですよ。じゃなくてもあっちでもいいんだけど、あっちの方がいいね、なるんだったらね。あっちもね本当に、あの人ほら前に俺あのハロウィンのさ川崎のパーティーで見たけどさ、仮装パーティーで普通のおとなしい人でしたよ。なんかだからなんか私ってすごい明るくてって言うけど、うん普通にあどうもって言ったらリリコでさ、こう通り過ぎてあっつって言って、普通の人だった。だからちっちゃいんだよって、うん、あのね多分20センチぐらいしかない。そんなことある。というわけでですね、レディオ 2.4 キロではですね、いや俺は20センチだぞとか、いや俺は5メーター半あるとか、そういう身長自慢についてのメール募集してます。はい、あのそれ以外受け付けません。本当にあの彼女ができたとかそういうことは絶対読みません。本当も悔しいんでね。であと俺も医療の爆発は信じてるとかそういうメールも読みません。危ないんで、というわけで以上こんな感じでした。はい、というわけで、というわけでってずっと言い過ぎちゃって困るんだけど、もう一回締めるには言わなきゃならないね。というわけで以上レディオ 2.9 でした。また来週。